それでは今朝は裁きを行われる方と題しまして、宇野目主事よりメッセージをしていただきます。メッセージに先立ちまして、本日の聖書箇所を朗読していただきます。
ヨハネの福音書です。ヨハネの福音書5章19節から29節までです。新約聖書ヨハネの福音書5章19節から29節までです。ではお読みいたします。そこでイエスは彼らに答えて言われた。まことにまことにあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも子も同様に行うのです。それは父が子を愛してご自分がなさることを皆子にお示しになるからです。またこれよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。父が死人を生かし命をお与えになるように、子もまた与えたいと思うのに命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての者が父を敬うように子を敬うためです。子を敬わない者は子を遣わした父をも敬いません。まことにまことにあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を遣わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。まことにまことにあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にも自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。また父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからです。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。
おはようございます。今日の聖書箇所は、イエスが安息日にベテスダの池で38年間病に伏せていた男を癒された、その数日後の出来事です。神を礼拝するために一切の仕事をしてはいけない安息日に、イエスは長い病で苦しむ一人の男のところに行かれ、起きて床を取り上げて歩きなさいと言われて癒されました。その男がイエスの言葉に応じると、たちまち立ち上がって歩けるようになり、男は言われた通り床を取り上げて自分の足で歩いて去っていきました。そのことをユダヤ人の指導者たちは、安息日に物を持ち運んではならないという律法に逆らうものだと反発と怒りに燃えたのです。癒された男を見つけて、癒されてよかったではないかと喜ぶのではなくて、誰があなたに律法を破らせたのかと詰め寄ったのです。そうして彼らはイエスを迫害し始めました。非難し迫害してくるユダヤ人指導者たちに向かって主は、私の父は今に至るまで働いておられるから私も働いているのだと17節で言われています。神の働きと ご自分の働きを同列に置かれ、また神を私の父と呼んで、自分を神と等しい存在としたので、これがさらに彼らの怒りに火をつけます。彼らはイエスを神を冒涜する許しがたいものとして殺そうとし始めます。さて、ところで信仰生活とは神と共に生きる生活です。神に愛されている私が神を愛し、神の愛に信頼し、神に従って生きるという生活です。私たちは神と共に生きるというとき、どのように生きようか、私に何ができるだろうかということよりも、何をしてはいけないだろうか、神は何を禁止しておられるだろうかということの方が気になるのではないでしょうか。そこにばかり意識がいってしまうのではないでしょうか。これは人類共通の悩みかもしれません。ですから、神を覚えるための安息日に一切の仕事をしてはならないという戒めを神からいただいたユダヤ人も、してはいけない仕事とは何なのかを考えて長いリストを作りました。先ほどの物を持ち運ぶことの他にも、火を起こすこと、火を焚いて調理をすること、書くこと、薪を割ること、医療行為などなど、39の決まりがあり、さらにそれに関わるその他たくさんの細かいことが禁止事項として挙げられてゆきました。私たち人間は、神と共に生きるという信仰生活において、何をしようかというよりも、何をしたら裁かれるんだろうかの方に足場を置いてしまいがちです。神の前を生きるということが、あの人はあんなことをしている、あれは禁じられていることではないかと誰かを裁いたり、自分はこんなことをしてしまった、あれができないと自分を裁いて自己卑下に陥ってしまったり、人のことも自分のこともあれこれの基準で裁いて不自由な生活になってしまう。前を向いて与えられた命を私らしく生き生きと生きることが難しいということになりやすいのです。しかし本当に神はそのように不自由に生きる道を私たちに進めておられるのでしょうか。どうも私たちにとってはこれをしようではないかというよりも、あれをしてはいけないということの方が馴染みやすい。また救いよりも裁きの方がリアリティがあるのかもしれません。だから私たちはすぐに人を裁き、自分を裁くのでしょう。今日の聖書の箇所では、主はご自身のことを裁きを行う権威を持った者として語っておられます。裁くとは、善悪を判断する、判決を下すということです。善か悪か、有罪か無罪かを、判決を下す。その判断基準は、神と共に生きる私たちにとっては神の戒めであるわけです。では神は人を裁くために戒めを与えたのでしょうか。戒めがなければ裁かれることもないではないかということになるのでしょうか。先日の祈り会でもお話ししたんですけれども、最近の転ば会の集まりで、なぜ神は善悪の知識の木を創造したのかという質問が上がりました。つまり、なぜ神は天地創造の時に食べてはいけない善悪の知識の木をも創造されて、あの木から食べてはいけないなどという戒めを与えたのか、あれがなければ 人間は罪を犯さないで済んだのではないかということです。きっと食べないって人間を信頼してたんだと思う。いや、エヴァが食べることは知っていたんじゃないか。知った上で火を置いて戒めを与えられた。人間を試すためだったんじゃないか。じゃあ神は人間を誘惑したのか。結局人が罪を犯さないなんてありえないじゃないか。裁くために戒めがあるんだろうか。人は神の裁きを恐れて生き続けなきゃならない、そんな存在なんだろうか。そんなさまざまなやり取りが繰り広げられるその場所には、自分自身への絶望や神を疑うような思いや神を怖がるような思いもちらりと姿を見せるような、そんな雰囲気もありました。神はお作りになったすべてのものをご覧になった。見よ、それは非常に良かった。創世記1章の31節です。神はこの天地万物を作られた時、善悪の知識の木を園の中央に置かれた上で、すべてをご覧になって、それは非常に良かったと言われたのです。食べてはならない実をならせる善悪の知識の木も神の素晴らしい創造の一つです。ではなぜ神は善悪の知識の木を置かれたのか。それはおそらく神が人間と愛の関係を結ぶためにこの世界を作られたというところに理由があります。神が人と愛し合う関係を生きる世界を作りたいと思われた、この愛し合いたいというところに善悪の知識の木の存在理由があります。愛するということは選択する、選ぶということなしにはありえないのです。目の前にいる人を愛するには、何一つ選択する必要がない、すべて自分の思う通りにすればよいということはありえません。そんなことは起こりえません。自分の好き勝手にしても相手が何の不都合もなく満ち足りている、また相手がいつでもどこでも思うままに好きに振る舞ってくれて、私は幸せ満足している、そんな関係、それは実は目の前には誰もいなくて妄想だったとか、実はその人は死んでいたというオカルト映画のようなことでしかないでしょう。私たちは目の前にいる人のために、自分は何を言おうか何をしようかと考えて選んでその人を愛します。自分で選んで決断するということなしに愛し合うという関係はありえません。だからこそ神は神の似姿に作られた私たちに自由な心をお与えになり、そしてまた食べてはならない実をならす木があるという、神を愛するという選択をすることができる世界を作られたのです。善悪の知識の木がなければ、神と人とが互いに愛し合うという世界は完成しなかったとも言えます。なぜ善悪の知識の木を置かれたのか。理由は愛し合いたいからです。なぜ神は人に戒めをお与えになったのか。互いに愛し合うという命を生きるためです。この世界は人間と互いに愛し合いたいという愛によって始まり、その愛は人間の罪によって愛の関係が破壊されてもなお諦められることなく、捨て去られることもなく、今に至るまで続いており、永遠に続いていくのです。神の戒めというのは、神の目から見るならば あれをしてはいけない、これをしてはいけないというよりも、あなたはどうするか、何をするか、何を語るかという期待に満ちた問いかけなのです。さあ、神に似たものであるあなた方は、これから互いに愛し合うために何をするか。あなたらしく自由に何でもやってみなさいと言って、私たちに命を与えてくださっています。戒めは、あなたは私を愛するかという神の期待に満ちた問いかけです。神を愛し、人を愛することへと導く声です。神は愛です。この世界は愛によって始められ、その愛は今もずっと続いています。イエスの父は今に至るまで働いておられるのです。神が今も働いておられるから、神を覚える安息日に主イエスは神の愛を表すために、目の前の男を38年の長い病から立ち上がらせました。父なる神が今も働いておられるから、私たちはイエス・キリストによって神の愛を知り、この方に立ち返って信じ、従う者へとされています。この神の愛の働きをなさった主イエスが、自分は裁きを行うものであると言われました。22節、また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。そして27節、父は裁きを行う権を子に与えられました。子は人の子だからですと、ご自分に世を裁く権威がある、私は裁きを行うものなのだと言われました。ユダヤ人指導者たちはここで、神だけが持っている裁きの権威をイエスが持っているということで大きな戸惑いというよりも、ここでもイエスがご自分を神と等しいものとして語っていることに火のような敵意を燃やしたと思いますが、私たちは違う意味で戸惑いを覚えるのではないでしょうか。病気の人々をかわいそうに思って皆癒してくださり、悪霊に疲れていた人を自由にし、罪人と蔑まれている人の友となり、疲労困憊していても人々の悩みに耳を傾けられた愛なるお方イエスというイメージとかけ離れているように感じるのではないでしょうか。神の愛をあのように表された主イエスがどうして裁きを行う方なのか、納得がいかないと感じるかもしれませんけれども、父は裁きを行う権威を子なるイエス様にお与えになりました。その裁きとは一体どのようなものだったのでしょうか。それは24節にあります。まことにまことにあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、というのです。つまり、人となられた御子イエスの言葉を神の言葉として信じる者は裁きに遭うことがないというのが主イエスのなさる裁きなのです。あれをした、これをしなかったといって行いによって善悪を裁くのではなく、御子を神として信じる者は裁かれないという裁きです。このような裁きを行う権威がなぜイエスに与えられたかについて、それは27節に書かれています。また父は裁きを行う権を子に与えられました、子は 人の子だからです。イエス様が神の御子であるというところに裁く権威の根拠があるのではなくて、御子イエスが人の子であるから父は裁きを行う権威を与えられたというのです。イエスが人となられた神であるというところに根拠がある。人となられたイエスが全ての人の全ての罪を身代わりに負って私たちの罪の代わりに裁かれてくださった。人となられた御子イエスにおいて全ての罪への裁きはすでに完全に下されてしまった。全ての人の罪はもう人となられたイエスにおいて裁かれてしまったから、あなたはもう許されてしまっている。あなたが自分ではどうすることもできなく、そうやってもがくことしかできないその罪も、絶望的な結果を生み出してしまった取り返しのつかない罪も、自分では罪であると認めることさえできない固くなな心も、生まれ変わろうと思っても変わることができない頑固な自我も、全部御子イエス様が代わりに裁きを受けてくださったのです。もうすべての罪は許されてしまっている。あなたはただそのままで主イエスを信じ、その許しを信じなさい。それだけでよい。この世界を作られた神の御子であるお方がご自分の命を捨ててあなたに許しを与えようと言っておられる。もしこのような神の申し出を断るならば、その結果はどれほどの重大な永遠に取り返しのつかない悲惨さをもたらすだろうかと思います。それがイエスの行われる裁きです。明治時代から昭和の初期に至るまで、炭鉱というものが昔からありますけれども、明治時代から昭和の初期に至るまで犯罪を犯した囚人たちに強制労働をさせる安価な安い労働力として囚人をそのように働かせるということがありました。二交代制で12時間労働、最小限の食べ物と環境の悪い住まい、何よりも環境の悪い危険な作業場所、地中からガスが漏れ出て中毒になったり、掘る時の人肺のようなもので肺をやられたり、また洞窟が崩れて土砂に埋もれて死んでしまったり、病気になって死んだり、狂って死んだ人もいるといいます。ある一つの鉱山では2400人以上の囚人たちが死んでいったといいます。もし罪を犯してそのために生涯囚人となり炭鉱に送られて過酷な強制労働に就かされている人たちに、あなた方の罪は許されたと赦免と解放が告げられたとしたら、彼らはどうするでしょうか。もしわしはそんなもん信じへん、そんなわけあるかいと言って罪の許しの宣言を信じず、炭鉱でその労働を続けてそのために死んでしまったとしたらどうでしょうか。人となられたイエスにおいて全ての人の全ての罪はもう裁かれてしまったという許しの宣言がなされたのです。盛大な罪の許しの祝いのパーティーの席は用意されているのです。祝いのために飾られた部屋、美しく飾られたテーブル、並べられた美しい食器にきれいに生けられた花、きれいに畳まれたナプキンに最高の食材を使って 舌も心もとろけるような最高の食事、すべての罪が許されて神と共に食卓につき、神と愛する人々との喜び語り合う祝いの席はもう用意されていて、ここにすべての人が招かれています。身分や学歴、今までの行い、何も資格はいりません。ただあなたが神に愛されている、それが招かれる理由です。あなたはこの招きを断るのでしょうか。もう一つ、主イエスを信じる者はやがて来る裁きの日に裁かれないということだけではなく、信じたその時に死から命に移ってしまっている、主の復活の命、永遠の命を持っているということです。目には見えないけれど、手に取ってみることはできないけれど、私を生かしている命そのものが信じる前とは全く違うものになってしまった。最初に言いましたが、裁くための戒めではなく、互いに愛し合う命を生きるための戒めですと。これこれしてはならないではなく、神を愛し人を愛するために自分に何ができるだろうか、自分は何を語ろうかと自由に考え決め生きていくための戒めである。戒めに縛られて不自由に生きるのではなく、自由に愛し合う生活を営む、そのように生きることができるのが主イエスの永遠の命です。主イエスを信じる者はすでに死から永遠の命に移されてしまっている。そのことを、私は裁かれないということを信じているのと同じくらい確かに信じているでしょうか。真剣に受け止めているでしょうか。主イエスのなさる裁きは、信じる者は裁きに遭うことがなく永遠の命を得ているのだというものです。ルカの10章でユダヤ人の律法の専門家が、何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうかと聞いたときに、主は、神を愛し隣人を愛するということを実行しなさい、そうすれば永遠の命を得ることができますとおっしゃいました。この命を得るという言葉、原文のギリシャ語では命を生きるという意味です。律法学者は命を所有するという言葉で尋ねましたが、イエス様は命を生きるという言葉で答えられました。永遠の命はこの手に握りしめるもの、ただ所有していることを喜ぶようなものではなくって、今ここを生きる命です。永遠の命とは神を愛し人を愛して生きることそのものだと言われています。またヨハネの15章では、私はブドウの木で、あなた方は枝です。人が私にとどまり、私もその人の中にとどまっているなら、そういう人は多くの実を結びますと言われました。イエスを信じる者はブドウの木につながる枝とされたというのです。永遠の命である主イエスに結び合わされたというのです。イエスにとどまるとは、イエスの愛の中にとどまることであり、イエスの愛の中にとどまるとは、イエスの戒めを守ることだと主は言われました。ここでも主イエスの命とは、愛に生きることそのものです。人となられたイエスは裁きを行われる方です。この方が、私を信じる者は裁きに遭うことがないと言われ、また同時に死から永遠の命に移ってしまっているのだとも 言われました。そうであるから私たちは神の戒めを裁くためのものとして受け取りません。私たちは決め事の奴隷にはなりません。そうではなくって神の戒めを愛することへの招きとして受け取ります。そして今もうすでに与えられている永遠の命を神の前で神を愛し神の愛に信頼して従いながら生きていきます。信じる者は裁かれないという裁きを信じると同時に今ここに与えられている永遠の命を信じて生きるのが私たちクリスチャンなのです。一言お祈りをお捧げします。愛する天の父なる神様、あなたのお名前を褒めたたえます。あなたが愛によってこの世界を始められた。私たちと愛し合う関係を結び、私たちが互いに愛し愛される、そのような命を生きる、それこそが私たちの命の目的であり、この世界をあなたが作られた目的であるということ、私たちの理解を超えたあなたの大きなご愛とご計画に私たちは驚きつつ、あなたを褒めたたえ、あなたの愛に感謝を捧げます。ありがとうございます。あなたは私たちを裁くために何かをなさったのではなく、私たちが互いに愛し合って生きる、神と愛し合って生きる、その命を生きるために戒めをもお与えくださいました。あなたの裁きは御子イエスがもうすでに全ての人の全ての罪のために血を流し、恥ずかしめを受け、苦しみ、叫び、そのようにして殺された、そのところに裁きがすでになされたということをありがとうございます。あなたはすべての人に、あなたの罪は私が代わりに負い、もうその罪は裁かれてしまった、あなたはもう許されているから神のもとに帰っておいでと呼んでくださっている。愛を生きるその命を生きようではないかと、すべての人を招いてくださっています。この驚くべき救いをありがとうございます。私たちが裁きに遭うことがない、それだけではなく今もうすでに主イエスキリストの復活の永遠の命を得ているというところに、ますます生き生きと自由に生きることができますように、この世のさまざまな価値観や今までの私たちの経験によって何か神の言葉を私を裁く備えのような、そのように受け取るのではなく、私を自由に生かすためのものであるというところに、あなたのご愛と真実に目を留めて生きることができますように、もうあなたはそのために必要な信仰も命も神の霊も、また生ける御言葉である主イエス様をも私たちにお与えくださいましたから、心からありがとうございます。心から感謝してこの祈りを愛するイエスキリストのお名前を通してお祈りします。アーメン。